ヨハネによる愛の描写ということで今日お話をさせていただくことにいたします。今から2200年ほど前のことですけれども、ギリシャの哲学者にカルネアデスという人がいました。でこの方が一つのこの問題を提起いたしました。でそれは生と死をがせめぎ合う極限の状況の中での、一つの出来事を例として挙げているわけですが、非常に知られた、問題なんですね。でこのどういう問題提起かと言いますと、一艘の船が、難破するわけです。で、乗組員がこう海に投げ出されるわけですね。で一人の男性が流れてきた一枚の板にすがりつきますと、もう一人が同じ板にしがみつこうとして寄ってくるわけです。そうすると最初の男が寄ってきた男に向かってですね、その二人がその板につかまればもう沈んでしまって共倒れになるということが分かっていましたから、そう考えた男は自分が生き残るためにですね、近づいてきたもう一人の後から来た男を突き飛ばして溺れさせてしまうというの出来事でした。この行為は一体罪になるのでしょうかという問題提起をしたわけであります。救助された男が殺人罪で裁判にかけられたということでしたが、無罪に なりました。2200年も前の出来事ですが、この判断はその後も受け継がれて、現代日本の刑法第37条でもですね、緊急避難という法律で認められる行為だというんですね。一方、時が流れてですね、米国の軍隊の輸送船が敵の潜水艦の魚雷で沈没してしまいましたけれども、この軍隊の輸送船ドーチェスター号に乗っていたその兵隊たちにですね、その船に同乗しておりました4人のチャプレンが救命胴衣を今日お互いに助け合って一人一人に渡していくわけです。でもう救命胴衣がなくなった時に自分たちに割り当てられていた救命用具をですね渡して、彼らは最後に4人とも腕を組んで賛美歌を歌いながら沈んでいくと、ひとときの眠りについていったという非常にこの対照的なこの行動が取られました。さて今朝私はですね、このヨハネによる、愛の描写と、なんかおしゃれた名前ですけども、ここに大勢この偉い先生方、牧師の先生方がいらっしゃるのに、私はですね柄にもなく、なぜか今でもわからないんですけども、カール・バルトという神学者がですね、その神学生に講義をしたヨハネによる福音書のその講義の分厚い本があるんですね。なぜこんな本があるのかなと思ったんですけれども、でそれをさーっと、読んだわけではないんですが、私は本は読まないでさらりと字を数える方ですから、さらさらさらっとページをめくりました。そんなことからこのヨハネによる福音書に非常にこの興味を持つようになったんですね。四福音書の中で、マタイによる福音書というのは、これちょっと余談になりますけれども、マタイによる福音書はですね、旧約聖書の引用が多いと言われてますね。イエスキリストに関する予言の成就という記録が大体マタイによる福音書であると。マルコは単刀直入に短い文章でですね、行動的な文章だったんですね。ルカは、お医者さんだということもあったんでしょうけども、当時のギリシャ歴史のですね、非常にこの伝統的な品格のある文章だったんですね。どこに出しても恥ずかしくない、誰が読んでも 非の打ちどころがない、ケチのつけようがないというのがルカによる福音書なんだそうです。でこの3つは共感福音書といって、大体似たようなことがこう書いてあるわけですね。一線を画すようにこのヨハネによる福音書というのはですね、この共感福音書とは違った視点からその表現する、で同じ出来事でもこの共感福音書の著者とは違う角度からこの描写するしているだそうです。ここで一応描写という言葉の定義だけしておきたいと思います。これは大事輪に、描写というのはですね、心に感じたことを言葉であるとか絵であるとか音楽などによって映し表すこと、ちょっと難しいですね。要するに自分が感じたその感情などをですね、その言葉とか絵画とか音楽でそのより的確にこの表現しよう、描き出そうと、これを描写というんだそうですけれども、まず言葉でもって描写したのはこの使徒パウロですね。私はこの使徒パウロのコリント人への第一の手紙の13章の、ところが大変好きです。ちょっとゆっくり読んでみたいと思います。愛は寛容であり、どうもその私自身と反対のことが書いてあるんですね。愛は情け深い、妬むことをしない、高ぶらない、誇らない、不作法をしない、自分の利益を求めない、苛立たない、恨みを抱かない、不義を喜ばないで真理を喜ぶ、そしてすべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。なんとその心に迫ってくる言葉だろうとつくづく思いました。聖書の言葉というのは不思議なもんで、自分の心の状態でもって随分その捉え方とか感じ方が違ってくるんですね。私は今この本当にこのパウロが愛は寛容であるから始まって、すべてを望み、すべてを耐える、なんと素晴らしい神様の御言葉なんだろうと思います。先期のエレミア書の中に、その神の愛は十字架で明らかにされましたということが載っておりました。神の愛は十字架に表された。多くの画家がですね、イエス・キリストの十字架を描くことによって神の愛を描写しました。バッハはマターによる受難曲という曲を作りました。彼は音楽によって神の愛を描写しようとしました。この、マタイによる受難曲、この CD はですね、やはり聴きますと襟を正して聴くという音楽に間違いないというふうに思います。それぞれいろんな人たちが神の愛を描写しております。ヨハネは何と言ってるでしょうか。これがヨハネの愛の描写なんですね。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。ヨハネだけですね、こういう表現、それ神は一人を保むほどにこの世を愛したまいり、すべて彼を信ずる者の滅びずして永遠の命を得んためなり。これはもう随分古い訳ですけども、昔覚えたのはそのままどうしても頭に残るのでそうなるんですけども、これがヨハネの愛の描写なんですね。時が流れて今から35、6年ほど前になりますか、このアメリカで一つの航空事故が起こりました。でそれはこの1982年の1月ですから、非常にまだ寒い時期なんですね。ワシントンを飛び立ったこのエアフロリダというの90便がですね、パイロットの操縦ミスでポトマック川に墜落するわけです。いてつくその川にですね墜落してしまえば、大体10分ぐらいで 意識を失って20分ぐらいで命を落とすというふうに言われております。飛行機が落ちたわけですから、その周辺の交通は遮断されて助けに行く手段がないわけですね。そこで小型のヘリコプターが導入されることになりました。それでヘリコプターがその現場に急行しますと、相当の人が亡くなったというふうな、78人の人が亡くなったと書いてありますけれども、 4、5 名の方がちょうどこの尾翼の近くにこの浮いていたんですね。誰か生存者がいないかといって、そうしますと一人のその男性がですね、その傷は負っていたけれどもなんとか助け出せそうなその人がいたということで、すぐ命綱を落とすわけです。そうしますとその男性は奇妙な行動をとって、自分の目の前に降りてきた綱をですね、その隣にいる男性に巻きつけてしまうわけですね。パイロットはせっかくまず最初のこの助け出そうとした可能性のある男性を救おうとしたところに命綱を落としたのに、何ということをするんだろうと思いながら、時間がありませんから急いで引き上げて再び戻ってきました。でもう一度その男性のところに命綱を落としますと、今度は乗務員、客室乗務員の女性にもう体にやっとの思いで巻きつけて、自分はその命綱を離した、そういうことを繰り返して、5人ですかね、4人の人が救助されたわけですけども、その戻ってきた4人が救われて再び戻ってきた時には、もうその男性はの姿を見ることはできなかったという事件であります。これはやがてニュースになって、年老いた母親が、この男性の母親がインタビューに応じました。そうするとその年老いた母親はですね、彼ならやるでしょうねとポツリと一言言ったというんですね。で実はこの男性はアーランド・ウィリアムスという46歳の銀行監査官で、後に高校の教師を希望していたという方でした。インタビューをしたその人は涙を流しながら、私はこの神を見たに違いないというようなコメントをしたということです。世の中にこんな人もいるんだという、そういう思いがあったそうです。友のために自分の命を捨てる、こういうことはですね、めったに遭遇することではないと思います。もし私がフロリダ、このアーランドさんのような状況に置かれたらどういう行動を取っただろうかと思います。いくら考えてもそういう事件に遭遇してない、しなければわからないんだろうなと思います。どう考えても自分がどういう行動をするだろうかということは全く見当がつきません。使徒パウロはこのようにいつまでも存続するものは信仰と希望と愛と、この三つであると言いました。最も大いなるものは愛。人が死んで記憶が誰からもなくなったときに本当の死が訪れると言った人がおります。自らを犠牲にした人の残された家族や遺族、そして救われた人たちの記憶は一生消えないだろうと思うんですね。そういう意味でも 愛はいつまでも残るものであり、愛こそ全てである。もう時間がありませんのでちょっと飛ばしていきます。皆さんの記憶にもまだ新しいと思うんですけれども、2011年の3月に東日本大震災が起こりました。大地震による大津波が非常に甚大な被害をもたらしました。南三陸町のこのエピソードは皆さんよくご存知のことだと思います。仙台の近くですね、この南三陸町のこの防災災害対策に勤務しておりました三浦武さんと遠藤美希さんという二人の方です。自らを顧みないで避難を呼び続ける声はいつしか天の声と呼ばれるようになって、埼玉県の公立高校の教科書に載るようになったということを聞いております。遠藤美希さんの最後の声は町民の心に深く刻まれて、多くの人たちがこの声に後押しされて高台を目指して避難して救われたというんですね。ただいま津波が来襲しています、高台へ避難してください、海岸付近へは絶対に近づかないでください、この呼びかけが何度も行われたということです。若干24歳の将来のある遠藤美希さんが、津波が押し寄せてきます、皆さん早く避難してくださいという呼びかけですね。津波に襲われる前の庁舎で、津波に襲われた後の庁舎ですね。800名以上の人たちが三陸町では、南三陸町では犠牲者が出ました。で、実は後になってこの2人の避難の呼びかけの録音がそのまま残っていたというんですね。そしてその音声はこういう音声だったそうですね。音声はなおも放送を続けようとする美希さんの声を遮るように、上上がっぺ、美希ちゃん上がって。皆さん東北弁ですから、そうあんまり理解できない、私はもう福島県ですから同じ東北ですからよくわかるんですね。美希ちゃん上がっぺ、周囲の生死の言葉で終わってるんですね。このアガッペでその録音が終わっていた。呼びかけは62回、このうち18回は課長補佐の三浦武さんが行っていた。男性の声も呼びかけて緊張感を持ってもらおうと思ったに違いないということなんですね。三浦さんは今でもまだ行方が分かっていないということだそうです。私は昨今、まあ、本当にこの悲しいニュースばっかり、醜い人間の醜いことばっかりのニュースの中で、こういうこのニュースはですね、非常にこう感動を覚えるんですね。で、なぜこういう自己犠牲的なことができる、自己犠牲の精神があるんだろうと。教育のエレン・ホワイトの言葉を借りますと、アダムが創造主の御手によって作られた時、彼の肉体と知性と霊性は神の御形を備えていた。神はご自分の形にかたどって人を創造された。しかし不従順のためにこの特権は失われ、罪のために御形は傷つけられ、 ほとんど消えてなくなるばかりとなった。確かにそうですね。それでも自然にはまだ神の愛をかすかに思うことのできる美しいものがたくさんあります。人間にもまだ神様がお作りになった神の形にかたどって作られて、そして、神の能力に近いものが備えられている。個性すなわち思考し行動する能力が授けられている。でもそれは罪によってだんだんだんだん消え失せるばかりになっている。でもまだ私たち人間、作られた人間にはですね、そういう神様のその愛が、神様のそのそういう思考が、行動が残されているんだろうと思うんですね。エレン・ホワイトは、人が長く生きれば生きるほど神の形に近づくというふうに書いてありました。でも罪のためにそれはだんだんだんだん消えてなくなってしまったわけであります。日常生活の中で、先ほど申しましたように、自分の命を捧げて他人を救うという、そういうような機会がそうあるものではありません。私はですね、ジャン・ガロという人のこの愛の祈りが非常に好きなんですね。ただ好きだけだ、あんまり意味はないんですけれども、なんとかこういう生活ができればと願いながらここに出してみました。ちょっと読んでみます。人から求められず、かえって退けられるときに黙って愛しなさい。手を固く灯し、受け入れてくれないその人のために祈りなさい。誤解されるときに黙って愛しなさい。愛が無視されることを忍びながら、悲しいとき黙って愛することを学びなさい。喜びを周囲にまき散らし、人の幸せを増すように心がけなさい。人の言葉や態度で苛立ったならば、黙って愛しなさい。あなたの沈黙のうちに恨みや不忍従や厳しい批判が潜まないように、いつも兄弟を尊重し大切にすることを心がけなさい。こういう祈りです。はい、それはどんなところにも入り込んでいくことができるものなんですね。ヒルティがこんなふうに書いてます。愛はなお常に入り込む余地があるものだ。愛をもってすればなおよく彼らの心を捉えて、彼らの胸に、彼らのうちに神とのつながりを作り出すことができる。信仰のなど、まるでその介しない人の心であっても、愛はですね、入り込む余地を持っていると言うんですね。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。先ほど申し上げました。パウロはですね、あのローマ書の5章の中で、正しいもののために死ぬ者は誰もいないだろうけれども、善人のためにはあるいは死ぬ者がいるかもわからない。しかし神は、私たちがまだ敵であった時に、神に敵対する者であった時に、罪人であった時に、一人を十字架につけて私たちの救いを全うされたというふうに書いてあります。今月号のサイエンス・オブ・ザ・タイムズに、藤田正隆先生が神との語らいということで、神の形という記事を書いておられます。この言葉をお借りして、私の今朝の決心に変えたいと思います。愛するということは単なる感情ではありません。それは意思であり行動です。 自分の命を、自分の時間を誰かの幸福のために提供することですというふうに言っておられます。私にはその大層な、その自分の命を投げ出して救うというようなことはできないと思います。しかし自分の時間を誰かのために、他者を優先するという生き方は、あるいはジャン・ガロのような祈りをすることはできるんだろうというふうに思っております。この自分ではそういう他者を、最近は他を最優先するという生き方を心がけているつもりなんですけれども、もし私たちが本当に自分の命を、自分の時間を誰かの幸福のために提供することができれば、この教会は本当に居心地の良いところになるだろうと思うんですね。そしてそのことは取りも直さず自分を生かす方法でもあると思います。瞑想の言葉を読んで終わりたいと思います。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が必要なものに事欠くのを見て同情しないものがあれば、どうして神の愛がそのようなもののうちにとどまるでしょう。ここからが大事なところですね。子たちよ、言葉や口先だけではなく行いをもって誠実に愛し合おうではないかというふうにヨハネはですね、今朝私に再度語りかけているのだろうと思っております。神様の憐れみによって新しい一週間、本当にこのようなパウロがコリント人への13章で言っているような、そういう生活を何とかしたいものと思っております。ありがとうございました。